皆さんご機嫌いかがでしょうか。 FM 彦根聞いて安心、暮らしの法律相談室。この番組では暮らしの中の法律トラブルや疑問を西明法律事務所の二宮健二弁護士と北川光恵が一緒に分かりやすくお伝えしていきます。この番組は FM 彦根本社 AS アクアシステムスタジオからお送りします。さて今日のテーマは契約を一方的に廃棄したらどうなるです。では二宮弁護士、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて今日のテーマ、契約交渉を一方的に廃棄したらどうなるということなんですが、一体どういった内容になるのか教えていただけますか。
はい、今回はですね、契約を最終的に一方的にやめるといった場合どうなるかという内容で、例えばですね、はい、飲食店とかをオープンさせるために、内装工事業者さんに見積もりとか依頼して、工事業者さんと何度も打ち合わせを重ねてですね、最終段階まで詰めていたのに、最終の契約の直前でですね、発注していた方がやっぱりやめますと言ってきた場合、その発注者の方は責任を負わなければならないのかといったような内容になります。
はい、契約書にサインしてない段階だと責任って発生しないような気がするんですけれども、責任が発生することもあるんですか。
はい、日本の法律では契約自由の原則っていうのがありまして、誰と契約するかとか、どのような契約をするかっていうのは当事者の自由なので、契約交渉の途中でやめるってことも原則として自由にはできます。
そうなると途中で契約しないって言っても問題ないってことですか。
契約自由の原則があるとは言ってもですね、無制限ではなくてですね、交渉がかなり進んで、相手も契約が成立すると、そういうふうに信じて行動していた場合とか、そういった場合に契約の当事者の一方がですね、正当な理由もなく一方的に交渉を打ち切るとか、そういったことをした場合は損害賠償責任っていうのを負うことがあります。
なるほど、責任を負う場合もあるんですね。
そうですね、相手は契約に相手が契約が確実に成立するとか、そういった期待をしていたり、その契約に向けて準備をしていたりすると、相手も突然契約をやめると言われると損害が発生することがありますので、そういった場合、契約をやめるって言った方に正当な理由もなくて、交渉破棄っていうふうにすると法的責任が生ずる場合っていうのもあります。
そりゃそうでしょうね。はい、じゃあ具体的にはどういった場合に責任って発生するんですか。
責任が発生するパターンっていうのはいくつか考えられまして、一つ目が交渉がかなり進んで契約に向けた準備を行っていた場合などです。例えばですね、契約が成立することを前提に、工事業者さんとかが図面とかを作成して、契約書の案を作成して、双方で確認していたりすると、交渉は最終段階まで進んでいたと言えますので、その時点で実際に契約書を作成していなくても相手が、損害が発生していれば責任が発生することもあります。
はい、
で2つ目はですね、相手にかなり強く契約が成立すると期待させていたような場合です。
はい、
例えば契約の交渉を何度も重ねてですね、最終的にもう契約書だけってなった時に、相手がですね、必ず契約するのでもう準備を進めてくださいというような発言をしたりすると、もう契約がすると信頼してしまいますので、それで準備をしていたりとかして、相手がそれで辞めるって言ってきた場合、その損害が発生した損害とかを賠償する必要が生ずることがあります。
はい、
で、あとですね、そういった事情に加えてですね、交渉を破棄した場合、辞めると言った側に、正当化するような理由がないっていうことも重要になってきます。例えばですね、契約交渉して本当に契約しようと思ってても、災害とかなんか予期せぬことで契約ができなくなったりとか、そういった場合だと、正当な理由が認められることもありますし、逆に単なる経営上の事情でやっぱり違うところに投資がしたいとか、そういった一方的な理由だともう正当な理由が全く認められず責任追及されるっていう可能性があります。
なるほど、期待させるだけさせておいて特に理由もなくやめてしまうと危ないということなんですね。
そうですね、過去の裁判例とかですと、歯科医院を開業しようとしていた歯科医の方がですね、建物の一室の工事を交渉していて、明確な契約とかはしてなかったんですけども、工事業者が契約してもらえるものだと思って工事を始めまして、
はい、
ただ工事が進んでいた ところでも特にその司会の方は工事を止めることもしなくて、まあ、容認するような態度をしていたにもかかわらずですね、
はい、
まあ、最後の最後にその司会の方がやっぱり契約はしないといったケースで、まあ、その裁判所の方は明確な契約は成立していなくても、まあ、工事をまあ認めるような態度を示していたってことから、まあ、審議則上の義務に違反するってことで司会の方に損害賠償を認めたっていうような事例もあります。
なるほど、まあ、もう大きなリスクしかないですもんね、相手にとったらね。
そうですね、
まあ、正式に契約する前でも責任が生じることがあるっていうことなんですね。はい、じゃあそういった場合に負う責任の内容っていうのはどういったものがあるんですか？
そうですね、そういった場合に認められる責任の範囲というのは、まあ、相手方に対して損害賠償請求って形になるんですけども、
はい、
例えばですね、まあ、契約をできると信頼して、まあ、実際に支出していた費用労力などで、まあ、内装工事の例とかでいきますと、
はい、
設計とかあとデザインの費用、まあ、現場の施工に要した費用など、まあ、そういったものを請求することが考えられます。
それは実費で請求できるってことですか？
そうですね、基本的にはそうなりますね。損害賠償っていうのは、まあ、契約を締結していたら得られるであろう利益っていうのも想定はできるんですけども、
はい、
まあ、そういったものは損害の発生が予測できた場合などの特別の理由がないと請求できないってことになっておりまして、
はい、
で基本的にはそういった実費というか実際に受けた損害のみが損害賠償の対象っていうふうになっております。
はい、
まあ、例えばですね、土地の売買契約とかで、まあ、契約が成立して土地を取得できていたら、まあ、それを他人に転売とかして売却益が得られたっていう場合でも、そういった売却益っていうのは請求できない場合っていうのが多いかと思います。
なるほど、まあ、契約していたらこれだけが儲かったというかこれだけ利益が出たはずだというところまでは認められないってことなんですね。
そうですね、あくまで契約が成立すると思って、まあ投資した部分だけ請求できるっていう形に なってくると思います。
なるほど、まあ、契約も一方的に破棄すると損害賠償請求される可能性があるということなんですけれども、契約締結する際に気をつけることがあれば何か教えていただけますか？
はい、契約締結する際に気をつける点としましては、まあ、契約するかわからない段階で、まあ、相手に強い期待を持たせるような発言とか行動は慎重にすることが大切だと思います。
はい、
まあ、例えば、まあ、何度も交渉を重ねてですね、もう大丈夫ですとか、まあ、契約は成立したものとして進めてくださいというような発言はとか行動は後で責任追及される根拠になる可能性がありますので注意が必要だと思います。
まあ、でも言った言わないとかになってきそうですけどね。
そうですね、
うん、
で、まあ、特にですね、まあ、契約までに相手の負担になるような準備行為が必要となる場合は慎重に進める必要があるかと思います。
はい、
まあ、契約をするかしないかっていうのはしっかり考えて進めていくことが重要になるかとは思います。
なるほど、まあ、契約書を交わす前の段階でも言葉には本当に責任がしっかり伴うことがあるということなんですよね。
そうですね、
はい、わかりました。今日は契約交渉を一方的に破棄したらどうなるについてお話を伺いました。二宮弁護士、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は滋賀弁護士会所属済明法律事務所の二宮健司弁護士の協力でお送りしました。彦根市の済明法律事務所では身近で相談しやすい弁護士を目指して離婚、相続、不動産、交通事故、労働、慰謝料請求など日常トラブル全般に対応しております。初回相談は40分無料、法律トラブルでお困りの際は滋賀弁護士会所属彦根市の済明法律事務所へお気軽にご相談ください。